今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の9章51節から62節です。ルカによる福音書の9章51節から62節、はじめに51節と52節をお読みいたします。さて、天に上げられる日が近づいてきた頃、イエスはエルサレムに行こうとして御顔をまっすぐ向けられ、ご自分の前に使いを出された。彼らは行ってサマリア人の町に入り、イエスのために準備した。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主よ、あなたが今日も我らを導き、我らをあなたの働き人として召し出し、あなたの御国を伝え、あなたのその良さを人々へと伝え、そして私たち自身があなたのその語られた御言葉の通りに行うことによって命が広がり、癒しがまた解放がなされていくことを日ごと体験しております。今日も我らをあなたの御言葉によって包み、そのうちにおいて導いてくださいますように、あなたの命の深みへとますますこぎ出していく我らでありますように、どうか聖霊様、今我らを整え導いてください。取り次ぐ下りの唇を清め、また志を整えてくださり、そして一人一人をあなたが祝福してください。これからのすべてをあなたに期待して、またあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。前回の箇所のところにおいて、このイエス様の弟子たちがちょっとね、イエス様のその基準に達していないような感じで、イエス様は本当にもうすぐ父の身元に行かれる、その時が近づいていて若干焦っているような、そういう心持ちではあるんですが、しかし弟子たちは相変わらず不信仰で、またね、誰が一番偉いかということについて議論したり、そしてまた、特に前回のところにおいて、ね、ヨハネ、ある人がイエス様は名前を用いて悪霊を追い出していた、それをやめさせました、なぜなら私たちについていかないものだからです、そういうふうに言って、でそれでイエス様にたしなめられて、やめさせる必要はない、私の皆を用いてからすぐに私に反対しないということはないから、あなた方に反対しないものはあなた方の味方です、この前回の50節でイエス様は仰せられました。自分たちには悪霊が追い出せなかったけれども、ある人たちがイエス様について自分たちと一緒でないグループが追い出していた、もう妬みに駆られる、そういうあれ様であったり、あるいは誰が一番偉いか、この46節において議論なされたり、そういう状況の弟子たちでしたけれども、今日の箇所においてもヨハネとまたヤコブがイエス様からたしなめられる場面があります。でまず天に上げられる日が近づいてきた頃、50節にあります。近づいていたんです。そしてイエス様はエルサレムに行こうとして、顔をまっすぐに向けておられた。でそれで、そこに、サマリアの町に入って、そしてイエス様の、通られるとその道沿いを他の弟子たちが先んじて行ったんですけど、しかしサマリアの人たちはそれを受け入れない。53節で、しかしイエスは御顔をエルサレムに向けて進んでおられたので、サマリア人はイエスを受け入れなかった。弟子のヤコブとヨハネがこれを見て言った。主よ、私たちが天から火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。しかしイエスは振り向いて彼らを戒められた。そして一行は別の村に行った。このようなことを、弟子のヤコブとヨハネが、そういうふうに言って、でそれでたしなめられたと、だけ記されているんですけども、 で、新改訳聖書のね、詳しくね、下の脚注付きの訳では、下の脚注にこうありますね、この54節と55節、または56節に、次の、ね、違本は加えられていると書いてあるんですけど、ちなみにこの違本、ね、要するに、ね、キングジェームズとか、ね、ニューキングジェームズが定本としている、ビサンチンテキストや、また、ね、もろもろの、ね、古い、ね、もともとからある、ね、訳の方、ね、長らく、ね、その訳を、英国では使用していた方の訳では、ね、この、挿入されているんですね。ここを読みますと、違本にエリアがしたようにを加えるものもある。ですから、ね、弟子たちは、主よ、私たちがエリアがしたように天から火を呼び下して彼を焼き放すということをあなたは私たちに願っておられますか、ね、そういうふうに弟子たちはイエスさんに問うんですけど、しかし、ね、56節、55節ですね、そして彼は言われた。あなた方は自分たちがどのような霊的状態にあるのかを知らないのです。で、56です。人の子が来たのは人の命を滅ぼすためではなく、それを救うためですを加える。ある新改訳聖書には、ね、その下の脚注があるんですけども、で、ね、キングジェームズやニューキングジェームズではしっかり、ね、それあるんですね。で、この特に55節のところによってイエス様が、ね、叱責された場面で、ニューキングジェームズバージョンでこういうふうに書いてあります。 You do not know what manner of spirit you are of、ね、これどういうことか、要するにあなた方が、ね、どのような種類の霊的状態にあるのか、ね、どのような種類の 霊の所有になっているかをあなた方は分かっていないということをイエス様は指摘しております、ね、どんな種類の霊の所有になっているか、ね、これ、ね、ギリシャ語で、属格なんですね。この、霊、どの霊に所有されているか、皆さんはどんな霊に所有されているでしょうか。怒りの霊に所有されている人は本当にカッカッカッカと怒りっぽいんですね。また淫乱の霊に所有されている人はそういう方向の誘惑に弱いものです。あなたはどのような種類の霊に所有されているかをあなた方は分かっていない。イエス様はここでヤコブとヨハネに対して言っております。そしてさらにイエス様がおっしゃることは、ね、人の子は人の命を滅ぼすためではなく、かえって救うために来たのだからですって。皆さんの今見てる新改訳聖書ではないかもしれませんけれども、ね、原文ではあるんですね。あなた方はどのような霊の所有状態になっているか、ね、どのような霊の所有になっているか分かっていない。人の子は人の命を滅ぼすためではなく、かえって救うために来たのだからです。それがこの55節と56節にもともとはあったわけです。皆さんはどのような、ね、霊的所有、霊の所有になっているか、ね、本当にイエスさんが指摘された通り、これ私たち気をつけるべきです、ね、きっとここ本当に重要な場面だから、ね、あえてこの新改訳の定本になっているネストレ・アーラント、ね、これ省いてしまったのかもしれません。本当にネストレ・アーラントの、ね、定本、原文からとても重要な、ね、ところ、イエス様の血潮に関することや主イエス・キリストの、ね、主が抜かれてしまっていたり、あるいは主の祈りの最後、ね、国と力と栄えとはとこしえにあなたのものだからですが、ごっそり省かれてしまったり、ね、もう何かすごい悪意を感じる、そういう省き方なんですけれども、まあ、とにかく原文においては、ね、あなた方は、ね、どのような種類の霊の所有になっているか、ね、あなた方は分かっていない。人は、ね、人の子は人の命を滅ぼすためではなく、ね、むしろ救うために来たのだ。このヤコブとヨハネは、ね、なんか、サマリアの人々が自分たちを受け入れてくれないのを見て、もう怒りがバッと火がついて、しよう、ね、あなたは私たちにエリアがかつてしたように私たちの唇で命じて、あの者たちを火で焼き滅ぼすことをイエス様あなたは願っておられますかっていう、なんかそういうことを聞いて、皆さんでイエス様にたしなめられました。本当に私たちもですね、人の 状態、人の命を、ね、救うというのがイエス様のそのご性質、イエス様のその願い、どんなに失礼なことをしたとした人であっても、イエス様の願いはその人を救うことです。人間はね、失礼なことをされたらね、もうすぐにその火で焼き滅ぼしてしまいましょうか、ね、そういうふうに思うところですけども、しかし誠の神はそんなお方ではないんです。ね、よくなんか漫画とか映画とかで、ね、神と称されるキャラクターが、ね、人間が失礼なことをしたらすぐにその神と呼ばれる存在がなんか火で焼き滅ぼすような、なんかそういう、神話ありがちではあるんですけど、しかし神様はそんなに、ね、心が乏しいお方ではないんです。むしろ心が本当に大らかで大きく広く、だからいかに神様に対して失礼なことをした人間であったとしても、その人間を救いたいと願っておられるのが神様。本当に人間の志よりもはるかに広く大きく大らかな、ね、応用なるお方、それが私たちの主です。このイエス様、ね、本当に人間、権威が与えられた人間が時たまそういう、ね、もうそういう一時的な感情でもって、ね、すぐさま人を焼き滅ぼしてしまおうとしたり、ね、そういうことがありがちなんですね。モーセがどうしてあの約束の地に入れなくなってしまったのか、それはモーセのその一瞬の怒り感情が元でしたね。民数記の20章においてこのメリバの水の、ね、争いがあるんですけども、そこにおいて、人々が、ね、主に逆らって、ね、私たちは、ね、主の前で死んでいればよかったのに、もうこんな荒野で、ね、私たちはここに水もなければ穀物もね、イチジクもブドウもない、ね、その上に飲み水さえない、ね、そういうふうに人々がつぶやくんですけども、ね、この民数記の20章の5節においてつぶやいております。でそれで、ね、6節から、ね、モーセとアロンは集会の前から去り、会見の天幕の入り口に立ってひれ伏した。すると主の栄光が彼らに現れた。でここにおいて主はですね、この民衆たちが水がないと言って、ね、騒いでる、ね、これに対して、焼き滅ぼしてしまうとかそういうことはないんですね。7節で、ね、主はモーセに告げておせられた。杖を取れ、あなたとあなたの兄弟アロンは回収を集めよう。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば岩は水を出す。あなたは彼らのために岩から水を出し、回収とその家畜に飲ませよう。主はここで回収一同のその失礼な言動に対して一切何も言わずに、ただね、モーセに岩に向かって命じなさい。Speak we unto the rock。岩にスピークしなさい。岩に語りかけて水をね、あなたが岩に語りかけるならば岩は水を出す。そういうふうに主はむしろ人々の命を救うために、人々がもう喉がカラカラ、水がない、水がなくなれば、まあそういう、ね、メロンもなければザクロもないじゃないか、ね、そういうことも言い出しかねない、そういう人間の弱さを主はご存知でした。しかしモーセはそんな人間の、ね、何贅沢言ってるんだ、ね、なんでこんな者たちのために、ね、水を出してやらなければならないのか、ね、そういう怒り心が、ね、あったのでしょう。でそれで、ね、9節、そこでモーセは主が彼らに命じた通りに主の前から杖を取った。そしてモーセとアロンは岩の前に集会を召集して彼らに言った。逆らう者たちよ、さあ聞け、この岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか。モーセは手を上げ、彼の杖で岩を二度打った。するとたくさんの水が湧き出たので、回収もその家畜も飲んだ。しかし主はモーセとアロンに言われた。あなた方は私を信ぜず、私をイスラエルの人々の前に聖なるものとしなかった。それゆえあなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることができない。これがメリバの水、イスラエル人が主と争ったことによるもので、主がこれによってご自身を聖なるものとして示されたのである。でこの、ね、モーセの怒り口調、ね、本当に聞こえるようですね。主は、ね、ただ単に、ね、杖を取って、ね、岩に向かって命じなさい、ね、スピークしなさい、そうすれば水、 岩は水を出すから言ったのに、けれどもモーセは逆らう者たちよという言葉から始まり、さあ聞け、この岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか、それで岩をコツコツと2回、ね、打ったんですね。全くもって、ね、主の栄光がモーセの口から荒らされていなく、むしろモーセの人間の怒りが口から出て、そして岩を2回打っております、ね、ここでなんで水が出たのか、それは、ね、モーセのその怒り口調ゆえに、ね、神様はしたかったんじゃありません。神様はこの人々に水を飲ませるという、ね、命の養いを与えるというのが目的だったんです。だから、ね、この本来このモーセのその岩を2度打つなんていうことによって水を出す言われは一切ないんですけど、しかし神様は人々を愛し、人々の命を救いたいというそのゆえに水が、ね、出てきた。けれどもモーセは、ね、主に対して栄光を返さなかった。主を、ね、イスラエルの人々の前で聖なるものとしなかったゆえに、あなたは、ね、私が彼らに与えた地に導き入れることはできない、そういうふうに、ね、言われてしまったわけです。主の働き人が怒り感情、一時の怒り感情ゆえに、ね、人を、ね、天から火を、ね、呼び下しましょうかとか、あるいは、ね、逆らう者たちよって、この私があなた方のために何々しなければならないのかって、ね、そういうことを本当に言ってはならないということを、本当に、ね、主のしもべとしてはここをよくよく気をつけるべきところです。確かにね、この民、主に対して失礼なことを言います、ね、自分たち、ね、水が、ただし彼ら水がない状態で、ね、それで怒ってしまってこういうふうになってしまったけれども、主はそんな彼らの弱さをご存知でした。でそれで、ね、彼らのその失礼な言葉に対しては一切、ね、それはもうなしなしにして、ただ水を、ね、出してあげる、ね、岩に向かってモーセが命じれば、ね、水が出てくるはずだったんですけど、しかしモーセはその、ね、主の栄光を表さない、むしろ、ね、個人的感情によって あたかも自分の力によって霊的な力があるかのようにして、そして水を出させた。でそれで、ね、結局主の栄光を聞かなかったということになってしまいました。本当に、ね、このしもべも含めて働き人たち、ね、主のしもべたちは一時の感情によって、ね、生徒たちを、ね、怒りによって、ね、主の力を用いようとしてはならないところです。イエス様は、ね、このヤコブとヨハネ、天から火を呼び下して私たちエリアのように彼らを焼き滅ぼしましょうか、ね、そういうふうに言ったところ、イエス様がおっしゃったのは、あなた方は、ねね、自分がどのような種類の霊の所有になっているのかを分かっていないのだ、ね、彼らを、ね、叱りつけ、ね、イエス様はむしろ叱責したのはこのペテロとヨハネの方でした。イエス様の言われた言葉、この9章56節に隠されている言葉、人の子は人の命を滅ぼすためではなく、かえって救うために来たのです。本当に主は人の命を滅ぼすためではない、むしろ救うために来たということ、これを本当に私たちはこのイエス様に会って、イエス様についていって、そして自分自身の意図、自分自身の思い、これはもう下に敷いて、むしろイエス様の御心、イエス様のその人を救いたいという願い、イエス様のその熱心、もう人の目から見ればどうしてしようって、いつまでもこの本当にたるんだ、この本当に良くない邪悪な世代、邪悪な時代をいつまでしよう、あなたは放置しておられるんですか、人は思うんですけど、しかし主の心はもっと広く大きいものです。主は一人でも多くの人々を救いたいと願うゆえに、忍耐して、ね、一切、ね、そういった災いをすぐに下すことをしないで、むしろ一人でも多くの人々を救うために待っておられるんです。本当に私たちもこの主の御旨に従っていくべきです。でルカの9章の57節以降に、弟子たちのその道が書いてあります。英語の聖書の表題が、ね、The Cost of Discipleship、 Cost of Discipleship、 弟子としての支払うべきコストはどのようなものであるのかという表題が付けられているんですけれども、57節以降、さて彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。私はあなたのおいでになるところならどこにでもついて行きます。するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。ここにおいてある人がイエス様についていきたいと、ね、願い出ますけれども、ね、イエス様はこのそういうふうに言った人に対して、イエス様についていくということは一体どういうことになるのか。枕するところもないって、狐や空の鳥は巣があったりするんですけど、しかし人の子イエス様に属するものは枕するところもない。で、本当に働き人たち、ここにいる働き人たち、あるいはこれを聞いておられる働き人たちの中で、本当に先週枕するところもないほどにたくさん働きましたね。まさに主の弟子の道はそういうものです。しかしじゃあ枕するところがないからといって、一切のなんか、福利厚生がないものか、いやあるんです。主のしもべたちにはしっかりとですね、枕するところがないほど忙しいかもしれないけれども、充実してるんです、睡眠時間が少ないから体調を崩すとか健康を害する、そうではないんですね。表情は綺麗なんです、他の教会の人たちが、皆さんの表情を見て、働き人たちの表情を見て、綺麗な表情ですね、いやいや睡眠時間実は3時間のことがずっと続いてますとか、そういうことは言わないけれども、もう皆様 ありがとうございます、言うぐらいですね。本当に枕するところはなくてもしっかりともう命が充実して満ち溢れている、それが、主の働き人に与えられる健康健やかさなんですね。さらに、59節でイエスは別の人にこう言われた。私についてきなさい。しかしその人は言った。まず行って私の父を葬ることを許してください。すると彼に言われた。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。ここでは今度はイエス様の側が、ある人に対してイエス様の側が私についてきなさいと積極的にイエス様が語りかけている人がおりますけれども、その人は、まず行って私の父の家を葬ることを許してください願い出てます。このところ、イエス様がその答えは死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさいって、あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。何か、ちょっと厳しいような、感じを受けます。確かにですね、主の働き人は、神の国のことを、第一にするということ、その覚悟は必要なんですけども、ただ、ここですね、もう少しギリシャ語のその原文から、見ていきたいんですけども、この59節において、このまず、この、人の答え、まず行って、私の父を葬ることを許してください。この行く、ギリシャ語ではアペルコマイと言いますか、アペルコマイ、出かける、という意味です。この出かけるという意味のアペルコマイがこの59節にあり、また60節にもあります。この人の言葉、まず行って、まずアペルコマイして私の父のを葬ることを許してください。皆さん60節でイエス様の答え、あなたは出て行って、あなたはアペルコマイして神の国を言い広めなさい。この行くという、アペルコマイ、これ59節も60節もですね、あのアオリスト系の分子、アオリスト、不定過去とも言われるものですけども、要するに、ローマ書 のメッセージの時にこのアオリスト不定過去は化石化されるとか、もうそのことが過去現在未来においてそれがずっと固まった状態の、その状態がこのアオリスト、ということでした。ですからこの59節においてこの人が、イエス様にお答えしたのは、まず行って、まず ですから、まずアペルコマイ、過去においても現在においても未来においても、要するに父の家に、父が葬るということをするまで、どうかちょっとイエス様あなたについていくところを保留させてください、そういう、ニュアンスがあるわけですね。イエス様、この弟子はまず行って、要するに生き続けて、私の父の家を葬ることを許してください、そういうことを許可してください、そういうことを言うんですけど、しかしイエス様の答えは、いや、あなたは、神の国を言い広めることにおいて、出かけることを化石化しなさい、そういうことを言ってるわけです。ですから、このイエス様に、召し出されたこの人、私についてきなさいと言われた人は、答え、そのイエス様の言葉に対して、どうか、まず、私の父の家を葬ることについて生き続けさせてください、というニュアンスで言ってるんですけど、しかしイエス様のニュアンスは、いや、あなたは、死人たちに、彼らの中の死人たちを葬らせなさい。あなた自身は、神の国を述べ伝え続けるということを生き続けなさい、ということを言ってるわけです。まさしくね、アブラハムに対する欲求が、主の働き人たちには欲求されてるわけですね。アブラハム、冒頭で、創世記の12章、一節からのところを、お読みしました。アブラムに対して主は、創世記の12章の1節から3節で、その後主はアブラムに仰せられた。あなたは、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アメン。ですから主の働き人たち、またすべてアブラハムの子孫たち、彼らにイエス様が要求されていることは、父の家を出続けなさいということですね。父の家、その生まれ故郷、そこを出て、そして私が示す地へ行きなさい、ということです。ですから、父の家、母の家、自分の、それ生まれ育った自分の慣れ親しんだところ、特にこのアブラハムが、それまで属していた場所は偶像礼拝の地、カルデアのウル、というところでした。良くない商売、良くない行いが行われていたその父の家を離れなさい、そこを出続けなさい、そして私がここに行きなさいと言われるところへと行き続けなさい。それがアブラハムに対する神様のその指令であり、そしてこれは同時に私たちに対する指令でもあるわけですね。だからイエス様は、イエス様に呼びかけられた人に、あなたは私についてきなさい、言ったんです。その人がまず父の葬ることを許してください、父を葬るということをまず第一にさせてください、それに対しては、いや、父の家というよりもそういった死人たち、神様のことを受け入れない死人たちに死人たちを葬らせなさい、しかしあなたは神の国を言い広めるということを続けなさい、ここでイエス様はおっしゃったわけです。で、この61節62節も同じような感じです。別の人はこう言った。主よ、あなたに従います、ただその前に家の者にいとまごいに帰らせてください。するとイエスは彼に言われた。誰でも手を隙につけてから後ろを見る者は神の国にふさわしいものではありません、そういうふうに言われております。で、この61節62節においても、この別れを告げて、父のまず、家の者にいとまごいに帰らせてください。ここもですね、不定動詞の、アオリスト形が使われております。ですから、別れを告げるということを、それをまず別れを続けさせてください。ですから、家の家族の中に居続けて、家族の人たちに、私はもう、イエス様に使わされたものですよということを、 言いつけることを許可してくださいということだけど、しかしイエス様は言われたのは、手を好きにつけてから、ね、好き、要するに濃厚の道具ですね、あの刈り取りをする、あ、好き、なんていうんですかね、あの、とにかく農具の一つですけども、その、ね、農業のための道具を、ね、手にしてから、それから後ろをこれ、ね、見続けるものは、ね、よくないことです、ね、この見る、ね、ブレポーというギリシャ語ですけども、この見る、ね、現在形能動体ですから、ね、後ろを見続けるものは神の国にふさわしくないものです。皆さんはここでおっしゃってるんです。ですからね、もう働きの道具を手にしたけれども、手にしてるけど、しかし顔は後ろを見続けたまんまで、それで神の国に働き続ける、これはふさわしくないものですよ、ここに置いて言ってるものです。ですから本当にここに、ね、弟子の道が示されてるんですね。本当に私たちも神の国の働きをするためには、まず、ね、父の家、生まれながらのその、性質とか、あるいは生き方とか、あるいは昔の、ね、知人関係とか、そういったものは、ね、それは神様の国の前に、ね、前にしたら、それらはもう、それは後ろに置き忘れて、それです。ただ、前を見続けて、神の国の事柄を見続けながら働きなさい。ね、後ろを見続けるものはふさわしくないものですよ。ね、ロトの妻は、後ろを振り返り続けて、で、それで潮の柱になってしまった、ね。本当に私たちは、もはや、後ろのものは忘れて、ひたむきに、ね、前に向かって進み続ける者たちです。どうか皆さんは、ね、主の弟子、ね、神の国の弟子として、本当にふさわしく整えられていくように、皆さん自身が日ごと、ね、頑張っていきましょう。皆さん自身が、ね、まず、本当に主の弟子として、怒りとか、ね、このヨハネや、また、ヤコブとヨハネのように、本当に、ね、怒りの霊に、ね、支配されるような状態、ね、そのような霊の所有になっている状態からもう脱却して、本当に神の国の働き人として、イエス様の志、イエス様は一人でも多くの人々を救いたい、イエス様は、ね、滅ぼすためでなく救うために来られた、その志を持ち続け、そして、ね、もはや後ろのものを忘れて前に見続けて、主の働きのために邁進していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今、皆さん一人一人がそれぞれ今いただきました御言葉を、これを反芻し、思い巡らし、そして主に祈る時を持ちたいと思います。
愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたえ感謝いたします。後から、後から、明日から、今度から、主よ、私たちの言い訳の本当にこの権限がここにもあることを見ました。イエス様、あなたについていきたいと思いつつも、父を葬ってから自分がしたいこと、それを決定し、そしてしたいことを絶対に諦めない、化石化された気持ちを持って、言葉だけ本当に立派にあなたについていきたいといった人の本音がここにあります。自分がしたいことは諦めないということを事実化して自分の中に持ち続けていながら、言葉だけ立派についていきたいということを言っている時、主よ、人の耳を騙すことがあっても、人の話、言葉の意図をしておられる主ご自身を私たちが騙すことはできません。 主が誰かを知るために説明はいらないからです。主よ、今あなたに祈ります。主よ、明日から後から今までたくさん私たちもあなたの御前においてやってきたことです。明日から後からと、主よ、今まで自分が今持ち続けていることを下ろすことも、またやめることも、それも主よ決心していないくせして、明日から後から、明日から後からと、イエス様を煩わせ、人を煩わせる自分がここにいます。主よ、あなたが許してください。主よ、本当にあなたの御言葉を聞いてから、ああやっぱ私もこうしますということを私たちも言ってきました。そして周りの人の中で、ああ今日御言葉を聞いて今度からこうしたいと思いましたと言っていることもたくさん見届けてきました。でも明日から後から今度から、本当にこのキリがないこの言葉をその自分に持ち続けていながら、いつからということで主よ、あなたを思い煩わせていた私たちです。主を許してください。今聞いて分かったならば、今何でも今することができますように、今することができますように、今することができますように、明日から後から化石化された自分の気持ち、それを今下ろすことなくやり続けるということしかない、この明日から後からということを、主よ、私たちの中から撤廃していくことができますように、主よ、あなたが助けてください。今日私たちは主よ、過去において現在において未来において主よ、本当に自分がしたいことは父を葬ることである。その父を葬ってからあなたについていくことができますようにと言った青年が、どれだけあなたの御心にかなっていないかということを事細かく今日本当にあなたが教えてくださったことを感謝いたします。あなたはこの青年に言ったことが、あなたの父の家を離れて、今離れて、今離れて神の国を伝えなさいということでした。今離れて私についてきなさいということでした。主よ、今離れない、今直さないものは明日がないです。今直さないものは化石化された自分の現状から離れることができません。主よ、あなたが今私たちに気づかせてくださったことを離れる勇気を与えてください。そして今離れて主の皆を褒めたたえることができますように祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの素晴らしい御言葉を心から感謝して、今離れる勇気を与えてくださいと主に願いつつ、イエス・キリストの御名によって祈りました。アメン。
アメン。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。主よ、いつでもこのマリアの告白が私たちの告白となることができますように。マリアはこの御使いとの出会い、このたった一日のたった数分のこの出会いの中で自分の人生を主の御言葉通りに従わせるという大決断をして、そしてその後ずっとその決断通り生きていきました。 私たちも本当にこのように神の国に対してはあっさりとさっぱりと以前の自分の生き方や以前の自分の抱えてきた握りしめてきた願いやまた自分の思惑そうしたものをイエス様あなたの御前に手放すことができますように。それができる人はなんと幸いなことでしょうか。それはすぐにできない人はなんとずるずると未練がましいその悲しみを引きずっていくことでしょうか。いつでも私たちはあなたの働き人としてふさわしく生き続けていくことができますように、どうか助けてください。あなたが今日示してくださったこれらの命の御言葉の示しに感謝して私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまちます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福しあなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。